皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は少し恐ろしいというか怖い箇所だと思います。神様がエゼキエルに幻を見せます。それはこの神様が印をつけた人以外は全て裁いて立ち滅ぼすという恐ろしい幻でした。神様はそれをエゼキエルに聞こえるように大声で語られたとあります。
エゼキエル書9章1節から11節。この方は私の耳に大声で叫ばれた。破壊する武器をそれぞれ手に持った。この都を罰する者たちを連れてこい。主は彼にこう言われた。都の中、エルサレムの中を行き巡り、ここで行われているすべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また私が聞いていると、他の者たちに主はこう言われた。この者の後について、都の中を行き巡って撃ち殺せ。憐れみをかけてはならない。惜しんではならない。年寄りも、若い男も、若い娘も、幼子も、女たちも殺して滅ぼせ。しかし、印がつけられた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖女から始めよ。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。主は私に言われた。イスラエルとユダの家の戸川は非常に大きく、地は流血で満ち、都も不正で満ちている。彼らは、主はこの地を見捨てられた。主は見ておられないと言っているのだ。だから私も憐れみをかけない。私は惜しまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。
今日の箇所をさっと読むと、ちょっと恐ろしい箇所に聞こえてきます。それは神様の裁きが書かれているからです。罪に悲しむ、そしてこの本当に神殿が神様のものとされていないということに涙を流すために印をつけられ、そしてそれ以外のものは一切憐れみをかけられずに裁かれ、そして葬られていきます。本当にこの恐ろしい箇所のように感じます。しかも神様はエゼキエルに大声で叫ばれたと書いてあります。皆さんだったらどう感じるでしょうか。この大声で叫ばれた神様の思い、それは一体何でしょうか。今日の第一番目のポイントは、神様は絶対に愛であるということです。この箇所を読むと、神様がどういう態度で私たちに望んでいるかということを踏まえて読まない限りは、理解することができません。もし神様が私たちのことを、あなたのことを嫌いであるならば、これはものすごい厳しいあなたへの裁きかもしれません。しかし、神様は愛です。あなたを愛しておられます。一人子を捨ててまで、あなたを愛している人が、書いた、そして告白している告白ですから、どういうことでしょうか。これは完全に、私たちを愛するがゆえに語っておられると信じるならば、神様は大声で叱責しているのではなくて、大声で私たちに対する愛を叫んでおられると取るべきです。神様はどんなことがあっても私たちを愛しています。決して私たちを傷つけません。ある人が聖書を読むといつも心が責められて、もう読みたくない、常に責められているような気がする。それは根本的に神様があなたのことを、私たちのことを愛しておられるという土台で読んでないからです。私たちがこれを読むときに、うわー、これは私に対する戒めだ、裁きだと感じるならば、そして悲しむ、そして落ち込むだけならば、それは何の意味もありません。もし神様が私たちに傷をつけるとしたら、 一時的に傷をつけることはあるかもしれません。お医者さんを想像してみてください。お医者さんが何か体内にある、内臓をこう手術するときにメスを持って切っていきます。傷をつけます。もしこのお医者さんがあなたに傷をつけたくないからやめますと言ってしまったらどんなことになってしまうでしょうか。神様は愛するがゆえに私たちの内側にあるもっと治さなければならないところ、癒さなければならないところを取り除かなければならないところを取り除くためにメスを入れることはあります。でもそれは一時的であり、そしてもっと根本的な問題を取り除く愛の行為です。メスを入れることは愛です。愛がなければできません。もし私たちのことを神様が嫌うならば、無視するでしょう。相手にしないでしょう。そんな面倒くさいメスを入れる、嫌われるかもしれないようなことをするでしょうか。いいえ、愛があるからメスを入れるんです。神様は徹底的に私たちを愛しています。誤解しないで聖書を読んでいきたいと思います。二つ目は、あなたは特別な存在です。神様はここで、この罪に悲しむ者、神様の領域が本当にこの乱れてしまっていることに悲しむ者、まさに神様を愛する者に印をつけ、そして今日の聖書箇所を見るならば、印がつけられた者には誰も近づいてはならない。と書いてあります。誰も近づくことすらいけない。神様は徹底的に私たちを、あなたを守られます。神様は絶対に見捨てません。神様に印のつけられたものはその印は取れないんです。なぜなら神様がつけたからです。私たちがそれを取り除くことはできません。私たちが何か神様を捕まえているならば私たちは手を離すことはできるでしょう。そしてもし私たちがクリスチャンであるというバッジを自分でつけるならば自分で取り外すことができるでしょう。でも神様が私たちに印をつけてくださいました。特別な存在です。それは一切消えません。私たちがどこにいようと、どんな人間であろうと、どんなところで歩んでいようとも、それは決して消えることがありません。あなたは神様によって守られる、愛される特別な存在です。三つ目は、私たちが口にする言葉は形となっていきます。自己啓発の多くの書籍では言葉に力があると言います。でも言葉に力があるんではありません。言葉に力があるように見えます。なぜなら神様が私たちの言葉を聞いておられるからです。今日の9節10節にはこの民がどうして滅ぼされてしまうのか、裁かれてしまうのか、それは神様がこう言っています。彼らは主はこの地を見捨てられた、主は見ておられない。もう神様は私を見捨て、見ておられないんだと告白しているから、神様はそのように、じゃあそうしましょう。私は心から愛して、あなたに印をつけ、見捨てるつもりはない。全くない。でも、彼らが言葉で、神様はそんな人じゃないと告白するなら、そのようになっていただきましょうということです。私たちが発する言葉を神様が聞いておられ、神様はそれを形としてくださいます。それであるならば、私たちは信仰的な言葉を語っていきましょう。常に生活の中で、神様は必ずこうしてくださる。神様は私を愛しています。私は神様に守られているから絶対大丈夫です。私の目には、これこれこうはこうならないと思います。でも神様ならできます。神様は必ずこうしてくださいますと宣言していきましょう。言葉は信仰を持って行っていきたいと思います。今日の皆様が特別神様に愛される存在であることを深く感じる一日となることをお祈りいたします。お祈りします。神様、今日も本当にこのようなものに語ってくださる恵みと憐れみを感謝いたします。 あなたが私たちを本当に特別な存在として印をつけてくださり、守ってくださり、愛してくださることを感謝いたします。本当にこの信仰に乗っ取らない言葉をつい口にしてしまうものですけれども、どうか私たちが今日信仰を持って大胆にあなたの御業が本当にどれほど力強く、あなたがどれほど愛してくださっているかを告白する、そしてそれがそのようになっていくことができますように。あなたは愛であって、本当に私たちを守るために大声を使って愛を語ってくださっていることを感謝いたします。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。